家族狩り、私が殺しました。間違いありません。回想シーンでの松雪泰子演じる日崎優子の告白、まさに遠藤憲一扮する豆原刑事の推理通り、一家心中に見せかけた連続殺人事件の真犯人、見え見えのミスリードであることは間違いない。でもそうなってくると、一体真犯人は誰なのか、まあね、そのあたりはこの前の第5話でかなりのヒントがあったように思うんだけどね。でとりあえず公式サイトの現場レポートによると、岡田浩輝さん演じる駒田は、霊子を奪われた精神的損害と仕事を失った金銭的損害から優子を訴えると言い出し、第5話では話し合いのために児童ケアセンターを訪れましたね。そこで相談を受けたのは優子を心配した山賀陽子。駒田の反応を予測して対応する姿におーっと感心した方も多いのでは。優子と駒田の会話とは一味違う雰囲気でしたよね。続いて伊藤監督からは、最初は人間らしい扱いをされて嬉しいけれど、仕事のことを言われてお前をかという感じで切り替えていただきたくてとあり、ガラッと切り替えた駒田を見せてくれた岡田さんに、駒田劇場素晴らしいと一同が絶賛。陽子に仕事を紹介してもらうことになった駒田は、無事に就職し玲子と生活できるようになるのか、皆さん駒田を見守っていてくださいね。なるほど。でもね、犯人探しのために注目すべきはね、財前直美演じる山賀陽子の方じゃないかと。まあね、この前も娘の愛に手を焼く吉沢夫妻との面談の中で、最後の最後には違う解決策もあるにはあるんですがってね、まあそれまでとは全く違う目つきでつぶやいた。そして何よりもいかにも怪しげな BGM まさにそれはね、一家心中に見せかけた家族狩りを匂わせているのは明白。ただ演出的にはね、日崎優子だけがカラーで、あとはモノクロっていう風になってた。つまりあくまでミスリードさせようっていう魂胆が見え見え。でまあ改めてね、豆原刑事の推理に対しての憶測。一家皆殺し事件の現場に共通しているのは、とある甘い匂い。それを刑事の勘で敏感に感じ取った豆原は、同じ匂いを偶然すれ違った日崎優子から嗅ぎ取った。まあそれを唯一の根拠としてね、すぐさま犯人っていう疑いをかけたんだけど、ただまあその後もね、日崎優子と会ったりしてるのに、匂いのことは一つも言及していない。まあ単純なミスリードだと考えたら、あの匂いの主は別人。結局最初に豆原が優子とすれ違った時に、実は山賀陽子も一緒にいたわけで、もし真犯人の決め手がね、あの匂いだとしたら、まあ案の定という結末にはなりそうなんだけど、でまあもう一つ山賀陽子真犯人説の裏付けって感じてるのは、邪道ではあるんだけどね、演じている財前直美のキャストクレジットが友情出演となってること、いわゆる残忍な悪役を演じてもらう代わりのね、フォローというか気遣いというか、そんなことも関係しているんじゃないかと、でさて、そんな家族狩りには今回もおなじみのあの方からメールが。財前さんがおすすめしていたさくらんぼ大福が気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。家族狩り第5話、見ているうちになんだかいつか見たスプラッタホラー映画の演出パターンを思い出してしまいました。つい誰かが殺されそうな恐怖にドキドキしてしまいます。それにしても須藤先生が中学生の頃に親を殺そうと思っていたなんて、今の姿からはちょっと信じられないような展開でした。親を殺す映画といえば、1976年の日本映画青春の殺人者を思い出します。水谷豊さんが衝動的に両親を殺してしまい、行き場のない中でさまよう姿を描きます。相手役は撮影当時17歳なのですが、惜しげもなく裸体をさらけ出していた原田美恵子さんです。まあとにかく非常に暗く重苦しい映画だったと記憶しております。とはいえキネマ旬報ベスト10で第1位を獲得するなど、映画評論家からは高い評価を得ましたね。一方興行は散々で、水谷豊さんも監督も結局はノーギャラだったという話です。私はたまたま大阪天王寺の小さな名画座で見ましたが、ガラガラだったことを覚えています。監督は後に名作太陽を盗んだ男を撮る長谷川和彦です。でこの時音楽を担当していたのが 当時まだまだ無名だった五大吾です。竹川幸秀が歌う英語のロックミュージックが流れます。この辺りの感覚は家族狩りで尾崎豊の曲が使われているのとちょっと似ている感じを受けます。家族狩りもようやく後半戦です。重苦しい展開から解放される時が来ることを期待しながら見届けていきたいと思います。
うん、なるほど。
ということで、とにもかくにも家族狩り、これからもしっかりと受け止めたいと思いますね。はい。